12.2 予防対策。1リスク評価の手順、外から中へと予防対策。地震を対象とした企業のリスク評価、被害想定の手順は下記となります。1地域全体の被害状況、広域的な被害状況。2近隣の被害状況。3敷地内の被害と対策。4建物の被害と対策。5建物内の被害と対策。その上で予防初動から事業継続復旧について検討しますが、予防対策は2つの視点で検討します。1いつ起きてもいいように耐震補強、転倒防止など短期計画。2次の世代のために安全な場所に丈夫な建物、長期計画。2東日本大震災 3.11 を目撃した経営者の責任とは、風化は経営者から始まる。安全な場所への移転や建屋の建て替えはお金や時間がかかります。だからこそ 3.11 を目撃した経営者の責任は、次の世代のために災害に強い会社を引き継ぐための長期計画をしっかりと立ててください。東日本大震災からすでに10年以上が過ぎました。時間とともに風化が起こります。 3.11 を目撃した経営者が計画を立てなければ誰が立てるでしょうか。南海トラフ地震の発生予想時期は2035年から2045年の可能性が高いと前述しました。明日来る可能性がゼロではありませんが、多分まだ時間があります。そうであれば耐震補強だけでなく、次の世代のために移転や建て替えを計画すべきです。1短期計画であれば耐震補強。2次の世代のための長期計画であれば安全な場所に丈夫な建物。3明日のために耐震補強 IS0.6 で安心化。 IS0.6 の耐震補強は震度6強でも倒壊をせずに人命を守ることを目標とした強度で、災害後の継続使用は考慮していない最低限の目標です。病院などのように災害後も継続的に機能を維持すべき建物はより強く IS0.75 以上する必要があります。さらに被害を軽微に抑えて確実に継続使用を行おうとして IS0.9 から1.0 を目標とした企業もあります。そして次の世代のためには移転や建て替えです。4建物の地震対策は耐震補強だけではない。既存建物の地震対策は主に耐震補強です。一方工場や物流倉庫では固有周期の長い鉄骨造りの背の高い建物もあります。このような鉄骨造りでは耐震補強を行うことにより固有周期が短く、建物が硬くなり直下地震の被害を受けやすくなるものもあり、制振装置ダンパーの設置が有利となる場合があります。制振装置ダンパーは建物の外側に設置できて操業を継続できるものもありますので、検討に値すると思います。5予防対策。設備の固定は建物を弱くすることがある。工場などでは高さのある設備の転倒防止や配管などの落下防止のために梁、柱への固定やフレ止めを行っています。工場見学路、風呂も同様に固定されています。結果として構造材に設計荷重以上の荷重が加わり、建物の耐震性が損なわれている事例を多数経験しましたのでご注意ください。